いやしかし急に暖かくなったでおじゃるな。
私の職場はまだまだ寒いでおじゃるよ。
まあ、
はい、
まだ春ではないので、
うん、ちょっとでもね、はい、日が長くなりましたね。
そうそうそうそうそうそう、朝が明るくなるのが早くなって、うん、それだけでもね気分が明るくなりますよ。
そうなのよ、夕方ね仕事場をねちょっと早上がりできるような時でも、うん、まだ日が暮れてないっていうのはね、
う
ん、
そうね、
ありがたい、というわけで本日はは
い、アルカアルカさんで、
アルカアルカさんでいつものように、
はい、唐揚げ食いながらね、
唐揚げ食いながらやるわけですね、
お送りしますけれども、
はい、
レモン絞っていい？
どうぞ。
レモン絞っちゃうよ。
はい、これをね許可なく絞る人もいますからね。
許可なく絞るのどうなの？
人によるんかな。
そう、今ね俺は全然絞られてもいいんだけど、
もうどっちでもいいねんけれども、うん、なんとなく許可取ってもらうと気遣ってられる。
まあまあまあ、そういうことね。ね、
あれじゃないですか。
あの、お鍋とかした時に、
うん、
取り分けたり、焼肉焼いたりするのがいい女みたいなとこ、あるやん、言う人。俺別に全然やってほしくないんやけど。
あれもね、よりけいよね。
そうよね。
うん、僕もね、でも肉ひっくり返すの好きやから、ついついひっくり返しちゃうんだけども。
うん、
あれ嫌いな人は嫌いやろうね。自分で育ててる人もいるから。
そうそうそうそうそう。
うん。
そう。
今いいとこなのにみたいね。
俺はもうちょっと焼いて、次めくった瞬間に取って食べるんや、うん、みたいな。そうそう、
自分の焼き色のペースを持ってはる人はね。は
い、俺が育ててやつ何食うとんねんとかあるからね。
そうそうそう。
世の中にはね。
あれもめんどくさいことですな。
ほんま。まあ食いもん、食いもんな。こだわりとかある食いもん。
僕はね好き嫌いがめちゃめちゃ多くて、
ああそうなの
よ、食えないものが結構たくさんあるわけですよ。
ほうほうほう
ほう。僕はね、まずイカが食えなくて、
うん、
イカは全般ね、全てのイカが食えない。だからスルメとかも今はもう食べない。
乾いたものも食わない。
そうそうそうそう。
それは何、嫌いなの？
嫌いなの。あの匂いがダメでね。
あ、うん、あ、イカ臭いのがダメ。
イカ臭いのがダメなんですよ。で刺身が嫌いなのよ。
ほう、
生の魚がダメ。
じゃあ寿司行かないね。
寿司はね食わないね。
うん、
でも回る寿司行くとその刺身じゃないやつもあるじゃないですか、
ま
あ、
ハンバーグとかね。
ハンバーグは食わないけどね。
豚カルビとかね。
軍艦とかは食べれる。
イクラとか。
イクラとか。
あ、イクラは大丈夫。
魚卵は大丈夫で貝も大丈夫。
でも魚卵は別の意味でダメじゃない。
そう、今はね魚卵がねそうそう、トゥーフーが出るので、
トゥーフーがね、昨日もここで別のトゥーフーの人と別のこの後ろの席で撮ってましたよ
、うん、トゥーフートークを撮ってました
か。トゥーフートークを撮ってました。あの人すぐトゥーフーの話するから
そういう人もいますからね。僕はでもだいぶトゥーフーもあんまりしんどくなくなってきたし、うん、やっぱりね体重が減りましたよ。
ほん
と、ほぼ10キロぐらい減りましたよ。10キロ減るとね、何が変わるってね、服がちょっと緩くなってくるから。
ああ確かにね。
隙間風が寒い。
あ、服を新しく買ってないからね。
そうそうそう、同じ服を着回ししてるとベルトはギュッと締めたらいいねんけども、隙間はどうしてもできるね。
あ、これぐらいのデブになると、
うん、
ぐんと痩せた時に、
うん、
靴がでかくなる。
あ、靴のサイズというか、
靴のサイズ、
足の幅がね、
うんうん、幅というか甲でしょうね。
甲か、
甲高
か、
甲高がちょっと緩む、うん、
なるほどね。
だからちょっと靴が緩くなりましたね。
ああ、靴の経験はないな、
はい、あのそれはね、かなりの大きい人がドンと小さくならないと感じれないと、
うん、かなりな気を落とさないと味わえない、
味わえないものだと思いますね
なるほど、レアな、
レアなもんですね。まあだから服はね、前は完全に 4L とかでないとダメだったのが、
はいはい
はい、まあまあ今はなんとかなんとか XL ぐらい
で、おお、だいぶ入りますよ。
いるので、うん、まあまあ、 あの無理してるけど、
まあね、
本当は 3L、4L 着た方がいいんだ
けど、ね、もうちょっと緩やかに、
うん、なんだけど、まあまあそんな感じですよ、
うん、
いやだからダイエットとかしてるとやっぱり食い物に困る部分があるでしょ、うん、
そうだから僕は糖質制限いうやつをやってるから食べれるものがものすごく制限されるんだよね。
だってこの間バレンタインデーだったじゃない。
バレンタインデーはね、僕はたくさんもらいましたよ。そりゃ周りに女子がたくさんいる環境だから。
いるよね、女子がたくさんいるじゃないか。
はい、
義理中の義理をもらえるじゃないか。
4つ5つとかもらえるわけやけれども、うん、まあでもやつらは若いから、
うん、
そんなにいいものくれるわけでもないし。
あ、そうだね。
なんか パカッと開けてみたらいちご大福が入ってて、
お
バレンタインデーだよねっていうね、何もかもが分からなくなっているんです、ね、
いや
あの行事としては
バレンタインデーがチョコでなければならない理由はもうないんですよ、
う
ん、
そうそうそう、もうそこまで来たんやなと。
そういやだから、うん、あれでしょ、恵方巻きでもロールケーキでもいいわけだから
ということらしいですな、今は
ね。恵方巻き自体がもう元々の文化として全然熟成された文化じゃなかったのをセブンイレブンが売っただけなのに、 そこからさらに発展してロールケーキでもいいことになってるんだから、そりゃいちご大福でもいいでしょう。
そうなんですよ、そんな感じなんですよ。
だってホワイトデー最初はマシュマロだっつってた
もん。マシュマロはね、でも今はなんか嫌いの証拠になっちゃう、あれになるらしい
です
ね。
そうなんですか。
そう、なんかマシュマロは嫌いで、うん、チョコ返しは普通で、はい、とかこうクッキーはなんであれでこれでみたいなね。
車買ってあげたら大好き。
車買ってあげたら大好きなのかな。
そうじゃない。マンションとか。
マンション、それはそこに住めっていうなんか愛人契約みたいになるんでね。
ホワイトデーじゃない、ね。もうそれは、ね。
だいぶおっさん臭い色が。
いや、そもそもだってバレンタインデーはあれでしょ。別に女の子から男の人に渡すもんじゃないでしょ。家族に渡したりとか。
あ、家族ないよ。僕ね、バレンタインで興味全くないから、まるで調べてなかった。
あのどっちも男の子からも送るし、
うん、
だってバレンタイン、セントバレンタインっていうのはそのバレンタインさんの誕生日かなんかでしょ、
まあね、誕生日か命日か、
命日かその人が何かをやった日かなんかな、
うん、殺されてるはずやから、そう多分命日なんちゃうかな、
うん、だからその人をあれするために家族愛を、うん、
家族愛ない
や、家族愛とかその、うん、か彼女、まあ、まあ家族、一括りにして家族ですよ、うん、あの親子だったり、うん、カップルだったりの中の愛を確かめる、
はいはい、
もっと高貴なものだったのが日本にやってくるときにな
ぜか
知らないよ、ロッテなのか明治なのか、うん、わかんないけれども、そのお菓子業界が、
支援者がいたわけですよ。
そうそうそう、女子が、
うん、男子に告白していいよと。
だってなんだっけ、サンジェルマンの日とかなかったっけ？
本を送る
って、ね、本を送るってやつあったでしょ？
4月のね、二十何日だ
か。もう誰も知らないでしょ、もう。
もうなくなった
ね。
でも本屋にはたまに置いてあったりするね。
そう、だからあの時に図書カードを送ろうとか、
いろいろね。
一生懸命出版業界が頑張ったんだけれども、結局定着しないまま。
本と花を交換するみたいな。そうそうそう、花屋も乗っかろうとしてて。
そうそうそうそう、なんか、ね、女の子からは花、男の子からは本みたいな。
そうそう、結局何にも一つも定着しなかった。
なりませんでしたね。でもそういうのはこう、うまいこと定着したのがこうやってバレンタインとして残ってるんだけど、そうそう、
生き残っていくわけですよ。
でもとうとう自分のために買いますとか、友チョコですとか、自分のために買うの別にバレンタインデーじゃなくてもいつでも買えばいい。
普段買えよっていうね。わざわざ混んでる日に行くなよ。
そうそうそうそうそう、別に、うん、まあその時にね、いろんな変わり種が出たりとか、
まあね、限定があるんやけど、
限定があるからっていうのはある。
でも一番混んでる日やから出来は悪いと思うんだよね。
確かに。
うん、
これも何遍も言ってるんだけども、学生の時にね、
うん、
アルバイトでこうそういうのも詰めたりするさ、
はいはいはいはい、
バイトに行ってたわけですよ、
うん、
そしたらそのなんていうの、そこの、チョコレートを詰めるんですよ、うん、夏場はビール詰めたりするんですよ、
はいはいはい、
まあ、ベルコンというかベルトでもないんだけど、うん、まあ、まあ、流れ作業の仕事で、
はいはい、うん、
でまあ俺は今でも詳しくないけど、その時もっと詳しくなかったから知らないんだけど、
うん、
有名なチョコレートメーカーの箱に詰めてるわけです、
はいはい、
うん、だけど中身はクソ安物だったので
、まあそういうもんですよね。
今はそれは通じないんです
よ。もうダメでしょうね、
うん、今はもう通じないんだけど、
うん、
当時はもらった男がそんなの分かるわけはないという考えがあるから、
どこの味なんか分かんないからね、
適当に安いもん詰めとけばいいやという考え方だったみたいよ。
雑い雑いけど雑い、世の中そんなもんですよ。
そうそうそう、だから、
うん、
まあ、そういうどこから考えると、ええ、今みたいにビーントゥーバーとかなんとかのチョコレートのね、
うん、
こだわりを見せてるのは業界としては成熟してあるのかもしれない、
まあ、ちゃんとね、うん、ちゃんとしたっていう感じ、
ね、そうそうそうそう、イベントとして成熟したかどうかわからないけれども、うん、お菓子業界としては成熟した
そうそう、ぼったくらなくなったっていう
感じ、ね、そう、それに合わせてね、うん、安いものでぼったくることを考えるんじゃなくて、本当にいいものを提供しようという、うん、ことになってきた。
なるほど。そうそう、話は全然変わるんやけど、今ので思い出したんやけども、正月に、うん、住吉さんにお参りに行ったんですよ、
うん、
でああいうとこ行くと 屋台がたくさん出るじゃないですか。
出るね。
で屋台って僕らが知ってるのは、
うん、
安いものをぼったくりで売ってる屋台がイメージされるじゃないですか。
そうだね。だいたいソーセージ、フランクフルトソーセージ、そうそうそう、あれだいたい1本ね、3、400円で買うじゃん、
うん、
仕入れ値はね、2000円だからし
円ですらない、
円じゃない聞いたんだけど、敵がやってた人に、
う
ん、
はいはい、
だいたい1本2000円。
ああ、じゃあ丸々儲けない、
ほぼほぼだから、ただ
ただ ね
仕入れはね、
うん、うん、そうそう。でちょっと住吉くるっと回ったら、うん、なんとね、結構近所のバールみたいなところがテント出してやがって、
うん、ほうほうほう、
ちょっとこじゃれた飲み屋街みたいになってんのよ。
じゃああれだ、星空スタンドみたいなもん。
そうそうそうそうそうそう、うん、あんな風になってて、
お
これもヤクザが一枚噛んでんのかなっていうのはあんまり感じない
噛んでないよね。
そうそう、大変ね、健全というか、ちょっとこじゃれ感が出てて良かったんですよ。
多分ちょっと変わってきたのかもしれない、うん、敵屋商売っていうのも、
そうそう、
そういう商売する人が減ってきてるのかもしれないね、
うん、そもそものヤクザがだいぶ減ってると思うから、
そう
ね、あんまりそういうところで、うん、なんか小銭稼ぐ仕事をやらなくなってきてるようなイメージがね、
そうかもしれません、
ちょっとあって、ちょっとそういうのが今つながりましたよ
最近ね、
はい、
まあ、会津こてつ会とか、
はいはい、
すごくこう話題になっていますけれども
はい、こてつ会好きですな。
会津こてつ会はね、
うん、
まあ、もともとバクトなわけですよ。
まあね、
賭博をやる、
うん、
ヤクザで、多分山口組なんかよりもずっと歴史が深いはずで、
そうでしょう、ね、お
そらく江戸時代とかからずっとある、うん、
名前からするとね、江戸時代からある感じがしますけどね。
そうで、あそこで京都市の左京区あたりで賭場を開いていて、
うん、
どうもそこのために、
うん、
本当のそのね、あのよろしとかじゃりんこちえのオープニングで出てくるようなんじゃない、はいはい、
うん、
本当の賭博に使う手書きの札を作っていたのが任天堂なんだ。
なるほど、そう思ってくるわけですか
今やね、
まあ、
すごい世界的な企業になってますけれども、もともとは
花札作ってた、
花札を作ってたでしょ、
うん、
でその花札も僕らが知ってるようなお遊びの花札じゃなくて、本気のあの白黒で2本線が入ってあるだけみたいなやつ、手書きとかで
本気のやつね、
本気で作ってたんだって。
うーん、
で考えてみたら任天堂って運を天に任せる会社だからさ
字面はね、
そうだから、そうらしいですよ。
ほう、
そういえばあの辺だからね、本社、もともとの本社、
あっちの方ね、
任天堂の本社はね。でもう一個あったらしくて、任天堂ともう一個
管、
う
ん、
まあそこは今でもあるのかどうか分かんないけど、そこの2つがそういうのを作っていたらしいですよ、うん、確かに僕らの子供の頃は京都に、知らないよ、そんな細かいこと知らないけど、多分山口組とかはあんまりなくて、
うんうん、
ほとんど京都全域会津こてつ。
ああ、まあそうなんだね、うん、
でああいう系の人たちはまあなんていうのか、陣地取りだからさ、
まあね、
ね、
うん、
だから キングダムみたいなもんなわけで自分の国の、ね、民は守ろうとするじゃん、あの人たち。
そうなんだ、だってね、いないと困るからね。
そうで、みかじめ料をもらうっていうことは守ってやるっていう意味だから。
そうそう、あの人はね、独自の戦国時代みたいなもんだから。
そうそうそうそう、そうだから、あの今はもう全部変質しちゃったから、確かにあれなんだけど、それを全部悪にしちゃって本当にいいのかっていうのは、
まあでも難しいですよね。ちょっとやり方が変わっちゃったから。
いや、そうだから、あの人らもそういう、あの薬とか絶対に手を出してたり、素人さんには手を出すなみたいな世界じゃなくなっちゃったら、しんどいよね。
そうそう、昔はだから多分、まあ、バクトをやってたんだけれども、うん、そう、近所のよろず屋みたいなところがあったと思うんですよ、
うん
うん、なんか困りごとを引き受けますよみたいなんで、揉め事を解消したりであるとか、そういうところから始まってると思うから。
だってあれですよ、これもいろんなところで話をしていますけども、
うん、
うちの近所に会津こてつ会が経営してたパン屋があってね、
お、
あの僕ら子供の頃にあのところにパン屋ができているって兄貴と一緒に二人で散歩してたら、
うん、
あるからパン買おうぜって言って
、小遣
いいくら持ってるパン買おうって入ってみたら、うん、ランニング絵人間が坊主何パンにする、
なかなかグッときますね。
でしょ、もう何パンにする、うわアンパンって言ったら別のアンパンが出てくるんじゃないかっていうね。ああ坊主は取れんかい、ええー、なスーハースーハー
一袋1000円やでみたいなね。そういうのが出てくるわけですね。
そんなことはないけど、でもそういう一般の仕事も
まあね、
なんかお話を聞くと
やってるでしょうね、それはだって
そっち系のクレープ屋さんという話も聞いたことあるし、
うん、
だから紛れているうちはいいんでしょう、多分ね。だからああやって街中で喧嘩してドンパチやったりとか、
うん、そういうのはもう
そういうのさえなければ、
うん、周りに、ね、流れ玉が当たったりするとやっぱりね、そうなりますからね。
そうなの、あれだけやめてほしい、構想はやめてほしい、
ね、構想はちょっとね、
うん、
それこそ賭博でやれよっていうね、
本当に。あの喧嘩は賭博でやってくれたらね、
そうそうそう、賭博で長範つけろよと。
そう、いや格闘技でも何でも喧嘩の行き着く先じゃないですか、
うん、そうそうそう、全部ね、そういう
国の威信をかけて、オリンピックだって戦争を、
う
ん、
そうそう、
代わりにスポーツやろうぜっていうのがオリンピックなわけだから、
サッカーとかやるとね本気で揉めるからね。
あの人はなんであんなものにそんなに熱くなれるんですか、
う
ん、
サッカーで揉めてる人たちが分かんなくて、どうしたいのっていうの。
昔あのサンガのさ、
うん、
京都サンガのテレビ中継の仕事をよく行ってたのよ、
はいはい、
あまりにも、まあ、その日情けない試合をやったわけですよ、
ひょぼいしょっぱい芝居をやって、芝居じゃないや、試合をやって、
試合をやって、
うん、
そしたらあの客が帰らない。
お
監督出せ、監督
ダメ出しや、ダメ出しタイム、
誰も帰らない、帰れ帰れっていくらアナウンスしても誰も帰らない。仕方がないから球団の人が来て、いや監督も出せ、
わびを入れさせる。
でもファンにさ、わび入れなきゃいけない何か理由があるかね。
まあ、金は払ってるっちゃ払ってるんだけどもね。
でも金払っても、金払うのは負けを見るのも、
そう、試合だからね、
金じゃない、
うん、
だって情けない試合をしている、じゃあお前らは嫌なら応援やめればいいだけの話で、
まあまあね、
あのカツを入れたくなるのは分かるけど、筋が違うと。
そうね、監督吊るし上げてもね
仕方ないし、まあ、そのうちやめたけどね、その監督はね。でも、まあ、
しょうがないですね、
本当なんかそういうその、まあ、特に国の威信がかかったりすると、海外の人とかものすごいことになるでしょ、
はいはい、ねえ、あれもわからない、ね、
もう親が殺されたぐらいの気持ちでしょあれ。
そう、
そうじゃなかったらあんなことしない。
何にそんなに欠けてはんねん。まあだからあれは気分が戦争になるんでしょうね。
やっぱり戦争の代わりにサッカーやってんだけど、
うん、
気分が戦争になっちゃうのかね。
そうなんじゃないかなと思うんやけど、僕ねやっぱスポーツで熱中したことがないからわからないんですよ。金かけてギャンブルにしてるんだったらうおーってやるのかもしれないけど、ギャンブルもやんないから、うん、もうね全然わからないの、スポーツの楽しさがわかんなくて、
やる方も見る方も全然、
うん、全然、
うん、
もう体は一切動かしたくないんですよ。
なんかこう時折見るスポーツとか格闘技とかない、
うん、奥様がね、
うん、奥様はフィギュアスケート、
フィギュアスケート好きやから、うん、一緒に見て解説付きで見るんやけども、うん、だからどうだって言われると別に一人では見ないわけだから。
まあね、
どうなんでしょうね、どうなんでしょうね、てかまあ多分僕はお芝居とかで筋書きのないやつもあるじゃないですか、
うんうんうん、
即興でやるのもあるんだけども、うんうんうん、それはそれでええんですよ、うん、そういうのは、
うん、
スポーツって目的がはっきりしてるでしょ、勝ち負け出るしさ、
うんうん
うん、そういうのにあんま興味がないんじゃないかなと思って、うん、ドラマとかでも、
うん、
オチをつけることにあまり興味がなくて、
うん、
楽しいのは過程やから、うん、間の流れが楽しいんであって、うん、最終的に主人公が死にましたとか、
うん、
世界が平和になりましたとか別にどっちでもいいんですよ。
多分、まあ、確かにあなたの芝居で、
うん、
ん？っていうことが大変多い。
はい。え、今終わりなのみたいなね。ここで終わっちゃう。もうやることやったから終わりですっていう。
あとでここで終わっちゃうのもあるし、
うん、
たまに終わったなと思ってからまだやるのかっていう時ある。
やりすぎることも。
今ので終わっといてよかったんじゃないのっていうことも。
ちょっとやり残しがあったからってやるんですよ、
うん、あれだから
お客さんに怒られる
作品ってさ、うん、俺もあのラジオこうやって、まあこれラジオは本当に筋書きのないドラマなので
これね
全く打ち合わせもしないし、
うん、ひどいもんですよ。
録音始める前に喋ってたことは何一つ喋らないし、
まあね、
うん、でまあほとんど切らないよね。
そうですね、
ほとんど切らない、
編集しないですよね。
ほぼ編集しない、
うん、
聞いて確認するだけです、うん、で間ポンポンと切ってそこに CM 入れるぐらい
です。まあそうです
ね、やってるの
それぐらいですよね、
うん、だけどやっぱりこう芝居とかやっててもこう捨てられなくなるんだ。あれ
何が
脚本書いてて積み上げていくうちに、まあ90分の芝居を作ってて120分になるじゃないか。
なるんですよね、不思議なことにね。
それから150分になるじゃないか。
そうそう、不思議なことにね。
まずはで150分だな、これはランタイム測らなくても分かるぞっていう時に
そうそう
どうしても捨てなきゃいけなくなるでしょ。
はいはい。
ではそれは捨てるんだけれども、こうまあ鬼子の芝居でそういうことはあんまり感じないんだけど、いやこれはもっと絞れるぞっていう芝居ってよくあるじゃない。
あるでしょうね。うちのもでも絞れるんですけどね、
うん、だけどまあそれは好みもあるから、うん、あれなんだけれども、やっぱりあれがね、自分が産み落としたものは捨てられないのか
ね。うーん、っていうかね、僕は、
うん、
そう長くなった時には、
うん、
あのストーリーから切るようにしてるんですよ、
う
ん、
ほうほうほうほう。
ストーリーはどうせ分かるから、
うん、
どうでもいいシーンは残そう、
うん、
役者が単に遊んでるだけとか、
うん、
単に困ってるだけとかいうシーンは残すと、
うん、
でストーリーを進めるためのかっこいいセリフとかを切るというのをずっとやってて。
バカじゃない。
役者にはすごい怒られる。
そうだよね、
あいつらすぐそういうの怒るんですよ。かっこいいセリフ言わせろみたいに言ってね、いらんやんけこんなセリフとか思うんやけども、言いたいんですよ。
役者だからね。
役者だから
それを言うために役者やってんだからね。
そうそう、でもそういうシーンからカットして、
うん、
しょうもないグダグダなシーンを残すんですよ、
うん、
そうすると本当に嫌がるんでね、困ったもんですよね。
困ったもんですよねじゃねえよ、うん、だからそのイベントとかショーをね、
うん、
やるときに、
ええ、
本当の本当は絶対シンプルイズベストだと思う。
本当はね、
映画であれ、
うん、
あのこの映画4時間ですっていうのは甘えだと。
それはね、あの入れる具が多すぎるんですよ、ね、
そうね、それなら2時間で1、2で作れ、せめて。
まあね、
まあでも指輪物語なんてまさに、
まああれはそうやし、
あれはロード・オブ・ザ・リングって指輪物語が大好きな人にとっては、
うん、
あの完璧版は本当に完璧らしい。
全部入ってる、
うん、
あ
俺らにはちょっとわからない、ね、眠いけどね、あの映画ね。
あれはね見なかったけど、この間そう、あの七人の侍を見直して、あれも3時間半あるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でも見てるとね、やっぱよくできてるのよ。
あ、
面白いの。
眠くないね。
眠くならないし、うん、必要なシーンなのよ全部、
うんうん、
なんか農民のジジイがああ言うてるシーンとかもやっぱりいるんですよ。
はいはいはい、わかるね、
うん、で七人揃えるところもやっぱり積み上げて七人揃えて、うん、でそいつらが死んだりするじゃないですか、うん、ああやっぱ全部積み上げてそれを自分で崩していく作業なんやなっていうのはものすごいね、面白いね、よくできてるの。いらないシーンがないんですよ。
まあ、そうならないと長編は作っちゃダメなんですね、
う
ん、
そうそうそう、
それのできる土壌がないと、
うん、
まあ、そこでやっぱりね、幻の湖ですよ。
ああ、噂のあれですか。
見たことある。
一応ねビデオで録画はしてあるんだけども、まだ怖くて見てない。
それはね、みんなでワイワイ見た方がいいよ。、
うん、
俺一人で見たけどなかなかすごいからね。
ソロで見るときついという話は聞きますね。
本当でもね、ぜひ見てほしい、
はい、
この日本映画の歴史をね語る上で、
はい、
まあまあキーポイントになる映画だと思うので。
要なんだ。
要でしょう。
まあね、
だって東宝の50周年かなんかの、
うん、 日本を代表する脚本家が、
そうですよ、それこそ黒沢の
黒沢の脚本を書いてる人が、
書いてた人に任して、
うん、
莫大な金を投資して
総力を結集して作り上げた作品が、
もう当時の CG で宇宙から始まるわけですよ。
そう、宇宙、琵琶湖、そしてなんか、
そして
お市の方かなんか、
そう、お市の方、うん、そしてトルコ今はソープランドですけどね。
素晴らしいですね。
そしてもうね、もうほとんどの人がこんなこと言っても見ないから言いますけど、
はい、
ね、どうせ見ないだろう、う
ん、どうせ見ないでしょうし、はい、言われてもきっとわからないです。僕はあらすじは知ってるんですよ、
はい、まあ、そのいわゆるトルコ城という人がね、
はいはい、
ある男にものすごく大事にしていた犬を殺されてしまうわけですよ、うるさいとか言って、う
ん、
でそれをずっと探しながらトルコで働いているんだけれども、トルコの客としてそいつが来るわけだ。
またちゃんと来るわけだ。
来るわけだよ。で、うわ、積年の恨みって言って、
うん、
ね、あ、その前にそのトルコ城が実は昔からあの陸上をやっていて、
そう、陸上の
話が入ってましたよね。長距離の選手なんだというところがまず最初の伏線なんだ、うん、
ネタ振りであって、
ネタ振りであって、
うん、
でそいつをよし、あの私の可愛い犬の敵って言って包丁、出刃包丁を持って、
うん、
その男を追っかけて琵琶湖を一周すると。
琵琶湖一周、ちなみに何キロあるんですか？
150キロくらい。
だいぶだいぶやな。
男も逃げたよね。
逃げる、
逃げに逃げたよね。
逃げる側も逃げる側ですね。
包丁を持ってずーってあーやめてくれ、助けてくれって言って150キロ逃げるもある。
だいぶ体力消耗しますね。
本当に一周したかどうかまでは分かんないけど、まあまあそういう絵、うん、
はい、そういう映画。
それが3時間半とか4時間とかあるんだ
素晴らしいですよね。あれも長い映画ですからね。
すごいですよ。それでだって東宝の50周年かなんかでも満を持して作って、
うん、
ものすごい金をかけて、
そうです、ね、
満を持して公開して1週間ぐらいで、さすがの悪評判に
コケにコケたという、
上映をやめてしまうという
大事なことですよ。
そう、
うん、
超カルトですまさにカルト、
カルトとはこの映画のためにある言葉ないと。
本当そう、カルト、あのね、なんだろうな、ゆるキャラっていう言葉のもとにゆるキャラを作ろうとしてるゆるキャラが多すぎるでしょ
今はね。
昔はそうじゃなくて真面目に真面目に作ったんだけど、そうそう、おかしくなっちゃったのがゆるキャラだったじゃない。
そうなんですよ。
今わざわざゆるキャラを作ろうとするでしょ。
最初にゆるキャラありきになってるんで、そうではない。
それと一緒、カルト映画を作ろうとしたんじゃない、対策を作ろうとしてカルトになったというもうカルトの親玉みたいな映画ですから、
ね、うん、大事なことですよ。
いや本当ね、なんていう女優さんだったか忘れたけど、
あれ一本しかやってない人ですよね。
ま
あ、なんかそれ用にオーディション開いて、トルコもやらなきゃいけないから脱がなきゃいけないし、で入れたんだけどそれ一本でやめちゃったっていう。
いや、やめるわ、
それはしゃあないわな、
やめるわ、うん、こんな世界にいてられないと思うよ
これはダメだと思った
でしょ。大体でもあれを止める人はいなかったのかって
。だって大御所だから。
いや、まあでも大御所だっつっても誰かが脚本見た時点で誰かが止めるでしょう。
ダメ出し係がいなかったんでしょうね。
いなかったんでしょうね。もう天皇みたいな人だからね、言ったらね、その映画界ではね、
うん、ね、そういう人らがこう土地狂ったようなことをするんで、ね、
いやでもそういうのがあるから映画は面白いんですよ、はい、
そうですね、
本当にね、
はい、全くですよ。
いや本当に、まあ、芝居もだから あの人がこんな芝居をっていうのを見に行くことこそが面白いのかも。
そうですね、失敗作と言われるやつほど面白いですね。
そうそうそうそうその作者とか演者を知ってると余計に面白いよね。
それまでの流れの上にこれを持ってくるわけみたいな君たちが今まで培った5年とか10年とかは何だったわけみたいなのを乗っけるわけです。これが大事ですよね。
まあ、それもしかもまあまあ自信作だったりするから、
そうそうそう、まあ、うちなんかは定期的にやりますんでね。
あなたのところは自信作も何もないからね
大体いつも同じテンションで、ね、ョンやってますからね。
いいことです、
はい。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
神ちゃん魔王ちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整などタイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741、 まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
そうそう、僕とこはね、そう、
はい、
先週ぐらいまで岩橋祭り、春の岩橋祭りだったんですよ。
おう、あん祭りじゃなくて。
そう、おう、もう僕のお芝居がね、あっちでもこっちでもやってた、う
ん、ああ、やってたね。
大変な1週間だったわけですよ。
行けなかったわ。
あ、そうですね、どこでもいませんでしたね。
どこにも行けなかった。
はい、
あれ、第一主義さんはどうだったんですか。
第一主義さんがね、短編をやってくれて、うんうん、アンパンマン三部作っていうのをやってくれたんですよ。そうそう、
うん、
あれがね、ことのほかよくできてて、
うん、
うん、まあいろいろ言いたいことは言いたいことであんねんけど、うん、僕とは全く作り方が違うから、うん、
まあまあでもそういうもんだからね。
そうそうそう、うん、僕やったら緩く作るんやけども、うん、あそこ沢渡さんって人がやってるんやけども、うん、沢渡さんはやっぱカッチリカッチリ作りはるんですよね。で、役者もいいと揃えてきちんとやりはる、
うんうん、
僕は自分の芝居をきちんとやられるのを見るのはほんまに初めてで、
あのむずがゆい感じ、
うん、途中でこれは誰の作った芝居なのストーリーが全部わかるんやけど、この芝居は知らんとか思ってこう見るわけですよ、
うんうん、
あの感覚がね、すごく新鮮で、ああなるほど、こりゃおもろいわ、
うん、
だからいろんな人にやってもらいたいわけですよ、本当言うと。だから僕は自分は演出がそんなにうまい方じゃないと思ってるから、うんうんうん、どっちかというと僕は作家の人間やから、うん、やるんやったらもうどんどんどんどん他の人にやってもらって、
うん、で、
そうそう、そういうのがね、僕も楽やし周りも幸せっていうね
なんかあれやろうよ。
何ですか。
岩橋芝居フェスティバルやろう。
おおうおおう。
一公演ずつで。
はいはい。
土日。
僕が死んだらね、そういうのもできるやろうね。
なんかこう土日4公演全然違う、
はいはいはい、
ね、
フェスティバル、
フェスティバル演出家が全然、うん、もしくは全く同じ芝居を相談なしに全員。
はいはい
はい、全部役者も演出も別でやる、
はいはい、
音響も何もかも照明もいいね、
面白いと思うけど、
それ4公演全部見たら絶対面白い、
面白いけど客は来んよね、
来ん、
うん、予想通り客は来んと思うよ
、まあ、役者の友達を頑張って集めてもらいましょう。
そうそう、動員力持ってる役者でやらないと。
そうそうそうそうそう、
そうなんですよ、だからね、この間だからその第一主義さんに短編集やってもらってる時に自分でも一本やったんですよ。
やりましたね、
うん、別のところで一本やって、それも幻の作品と言われてたやつをやったんやけども、うんうんうん、結構頑張って宣伝はしたつもりやけども、まあ笑かすぐらい客来なくてこんなに来ないものかと、友達おらんのかな俺とか思うぐらい客来へんくて、
なもん、
あ、やっぱそんなもんやなと。でこれはちょっと悔しいから、
うん、
せっかく作ったし稽古もしたから、これはもう一遍リベンジをしようと。
やろう、
うん、だまた違うところでそれはもう一遍やるつもりなんやけれども、うんうんうん、でも少人数で作った芝居はそれができるんですよね、
うん、
小回り聞くから。
そうだ、ね、
役者さえ揃えばもう一遍じゃあやろうってできるんですね。ちょっとそういう風にレギュラーで動かせるものを作っとくのは悪くないな、完備システム。
気がついたらやるっていうのがいいね、
うん、ちょっと隙あらばやる。
ああ、いいね、
うん、
隙あらば岩橋いいね。
隙あらば岩橋、
うん、いいんじゃないですか。
あなたのお供に岩橋そんなんをね、ちょっと今年だから25周年なんで本数増やしてやりたいし、うん、で本数増やして赤字になると地獄やから、できるだけそういうコンパクトに回せるやつを
いくつかやりたい。だから早くラジオドラマの本を書いて
くださ、ラジオドラマもね、やるよ、書くよ、
書いてください。
ズバリ夏かな、
夏ぐらいね、いいね、うん、あれしたいんだよね。
あれとは、
ダミーヘッドロックオ
ン。何、
ダミーヘッドロックオン知らない。
知らない、何それ。
ダミーヘッド、この間調べたらダミーヘッド自体は、
うん、
100万ぐらいするんだけど、
おいおい、
マイク、マイク
がね、マイクね、はい、
それを簡易的にできるやつが、
うん、
まあ、数万円で買える。
おう、
でそれはどういうことかというと、
うん、
俺がこうちゃんとイヤホン型になってるマイクが、
はいはい、
でつけて、
うん、
役者が俺に向かって喋る。
ああ。
すると前から喋った人は
前から
聞こえる。前から。後ろから
喋ってる
人は後ろから、
はいはいはい。
右後ろからの人は右後ろから聞こえるように。
サラウンドみたいなのね。
そう。それでまあスピーカーではわからないんだけれども、うん、ヘッドホンすると、
はいはいはい、
その音空間がそのままなので、
はいはい。それはね昔でも聞いたことあるわ。
あの昔青春アドベンチャーとかでよくやってた。
うん、いいヘッドホンやと。それができる言うて知り合いのとこで聞かせてもらったんやけども、うん、やっぱ違う後ろから聞こえたりとか、うん、
あのダミーヘッド録音してると普通のヘッドホンでも、
うん、
あのイヤホンタイプはなかなか難しいけど、
イヤホンではちょっとね
密閉式だとちゃんと聞こえ
る。そうそう耳をね覆う、いわゆる本当のヘッドホン
そうそうそうだと後ろから
で後ろであるとかすごいすごい身近なところで音が出たりするのも全部そのように聞こえるんですよね。
だから俺がこう座って俺が慣れを、うん慣れを読むから、
はい
ね、俺は真ん中でナレーションをするわけです
、はい、
で役者が俺に向かって喋っていくラジオドラマを、
あ
そしてその録音風景を動画で撮るっていう。
なるほど多角的だな。
あとで YouTube でその、まあ、完全に絵のないのも見ていただいて、
はいはいはい、
その後録音風景も見ていただいて間抜けなところを見ていただくというのは面白いんじゃないかなと。
ラジオドラマもねでもやるけど朗読もやりたくて。
朗読もやりましょうよ。
童話をね書こうかなというのがあって、うん、一回それっぽいのはやったんですよ、うん、お芝居の中でね、うん、お芝居の中でセリフで童話を3本ぐらいやったのがあって、あれは意外と面白かった、
うん、
であれをもうちょっとちゃんとした朗読童話にして読んで、まるで童話のように読むんだけど最後は人類が滅びましたとかそういうやつですよ。 いつものように
いいですね、
うん、そういう子供に聞かせてはいけない朗読をやりたい。
これは4本ぐらい書きましょう、
うん、もうじゃあストックがだからあるから、であと新作も足して、で元々がそんなに短いからもうちょっと膨らまして、何分ぐらいが朗読、ま
あ、多分ね
いいんでしょうね。
30分ぐらい、
うん、
1人で、ね、あのみんなで読む朗読なのか、うん、セリフだからセリフ劇なのか本当に一人の朗読なのか。
もうそろそろ
ソロ朗読だったら、
うん
まあ、20分から30分
そんなもんでしょ
う、うん、で4人ぐらいで2時間ぐらいのイベントじゃない、うん、20分かな。
20分長いかなと思って、
うん、
やっぱ落語なんか15分ぐらいで終わるじゃないですか、うん、あのぐらいなんちゃうかなと思って、
うんうん、
でこの間知り合いがその朗読をやってるの見に行って、宮沢賢治とか読んでたんやけれども、宮沢賢治の話のちょっと長めぐらいのやつで30分、
うん、
悪くないんだけれどもちょっと途中でしんどい。
あ確かにね、
うん、
音楽とかもかけるけれども、
そうそうそう、いろいろやっても、でそれは目の前で役者がやるから30分は持つけど、聞くだけで30分は持たへんかなってちょっと思って、
あ、うん、まあだから20分目処で書いたらいい。
そうですね、
20分目処で4本だったら本当2時間でちょうど終わるぐらいだから、
うん、そんなんを、まあ、やってもいいし、だから撮ってしまえば切り売りもできるし、
おうだからその時にライブで撮るか、
うん、そうね、それとは別に
ちゃん
とスタジオ撮りして配信用はどっちでも使えるしね、うん、ライブ撮りでもいいし、それを撮ってもいいんだけれども、
配信とかはライブ撮りの方が臨場感、いいか空気感が出るから、
うん、
笑えるとこは笑い声も入るし、
あそう、ね、
意外とあの昔ね、清水美智子さんのね、
はいはい、
CD を、
うんうん、
あの人が最初に出した CD の幸せの骨頂だったっけな、それはライブなんですよ、
う
ん、ライブハウス、
はいはい、
それやっぱりね笑い声が入ってるからすごく聞きやすくて面白いんだけれども、
うん、
2枚目から普通の CD 録音になって、
うん、
なんか違うんですよ、うん、最初に聞いたのがライブだったからっていうのもあるかもしれないけれども、
でもさだまさしのコンサートのやつとかの CD 聞いてもあんまり面白くないでしょ
あの喋りだけの CD も俺も持ってるけどあれね、喋りだけの CD って、
うん、
笑い声わざと切ってるんですよ。
あ、消してるのね、
うん、消して喋りだけにしてるんだよ、うん、で全く同じのをライブの音源で持ってるのもある。全く同じ話なんだけど、は
い
は
いはい、笑い声が入ってるのと入ってないのと
絶対笑い声が入ってる方が面白い。
そうでしょうね、
うん
うん、
だからあれなんでそのビズマイクっていうんだけど、客向けのマイクをわざわざ別撮りして切ってるんですよ。
お
だマイクだけのオンリーを多分撮ってるんですよ、うん、わざわざ
わざわざね、
いらないと思うんだよね、笑い声絶対
入れといた方がね、
そう、
うん、
そうじゃないのなら和芸で行くんだらばちゃんとスタジオ録音でいいわけだから、
ね、そういう人もいるからね。
多分だから落語 CD とかも、
落語もねライブが多いんちゃうかな。
いやほとんどライブだと思う。
スタジオ通りしないです
よ。しないしない、ライブだから面白いんですよ。
そうですよね。
だって人が笑ってるからこそ余計に面白いし、お客さんの前でやってるからこそ乗ってくるわけだと思いますけどね。
そうなんですよね。じゃあちょっとライブでやってみて、それを登録しておいて。
そうだね、
うん、
まあその例えば噛んだりしたところは
編集
して切ればいいわけだ。
上手に切れれば
そうそうそういいと思いますけどね、はい、まあ、動画でも撮ればいいし、
そうです、ね、
こんな感じがします。
こんなのねちょっと年内やりますよ。
いろいろやっていきましょう、ね、
やっていきましょう。
そういえば
はい、
この間生まれて初めて、
うん、
ちゃんとしたストリップというものを
言ってましたね。
参りましてね。
私も行きたかったんだけども抜けられなくてね、仕事が。なぜそういう平日にぶっ込んでくるかな。
あの、ね、
休日にぶっ込まれても困るんだけどもね。
まあ、東洋省という、
はい、もう関西やと一番大手かな。もう唯一になっちゃうのか。
あのね、重奏ミュージックもないらしいし、
うん、何はミュージックもないですね。
何はミュージックもないでしょ。
はいはい、
なんかね、不正に。
不正にある、まだ
不正になんかちっちゃいのがあるらしいんだけども、うん、本当の大手できっちりやってるのは
東洋省ぐらいですよね。
ぐらい、
はい、
でね、まあ、あの温泉街のヌードとかを見に行ったことはあるんだけれども、
はいはい、
城崎温泉のね、
はい、
ヌード炎っていうのがあって
前聞いたんじゃないかその話は。
前も言ったと思うけど、はい、城崎温泉ね。
はいはい、
はい、城崎温泉は行ったことあるけど、ちゃんとしたストリップっていうのは初めてだったんですよ、
はい、
で今回なんで行こうかと思ったかっていうと、
はい、
あのルカワリナっていう、
うん、
元エビスマスカッツで、
エビスマスカッツ、うん、アイドルさん、
まあアイドル AV 女優さんとか、
AV さんのアイドルさん、
セクシー系 の、 あの、はいはい、グラビアアイドルさんとかが入っているグループ、
はいはいはい、
あのお願いマスカッツとか、あの番組をテレ東かなんかでやってたところで作られたグループなんだけれども、ラ
ッコ組ぐらいしか知りませんよ。
ラッコ組古いな。いたねそんなのね、はい、でそこのエビスマスカッツにもいた、まあ、いわゆるセクシー女優さん、
セクシーもやる女優さん
が、はい、その他、まあ、AV はもうだいぶ前に引退していて、うん、
はいはい、
でそのストリップとかをやってたんだけど、それもこの東洋省かその次ぐらいで引退だと。
ほうほう、それはいかねばなら
ん。 で東洋省この2週間15日まで来てたのかな、
うん、
2週間ぐらい来てて、
はい、
でちょっとなかなかタイミングがなかったんだけれども、月曜日仕事終わりなら行けるということで行ってきたんですよ。
はい、
でシステムがなかなかわからないんですけども、あそこ11時に開場して、うん、
はい、
で大体11時ぐらいまでやってるんですよ
夜の、
うん、だからもう
12時間回ってる、
ほぼ12時間、
はい、
まあ、始まるのは12時とか1時とか、開場が11時なだけで、
はいはい、
開演は12時で過ぎるとは思うけど、まあ、10時間とかは軽くやってるわけ、
はい、ずっとおっていいんや。
3000円でずっといていい。
お
で一応、まあ、その時によって人数は違うんだろうけども、今回5人ルカワさん入れて、
はいはい、
5人の人が
いて、はい、5人で
1人の持ち時間多分15分から20分、
うんうんうん、
でそれが4部ある、
はい、
そう1時間強の4部やってて、その4部の間にこう物販やったりとか、
はいはい、
撮影会やったりとかする、
なるほどね、
システムなんです、うん、でまあね、今時そういうことはしてないのは重々分かっているんだけれども、ストリップのイメージとしては、
はい、
僕らの子供の頃にこう漫画本とかでね、そういう本で見た知識で言うと、ま、生板ショーとかまな板ショーとかいう、あの、
はい、白黒なんちゃらと
客を上げて、はい、そこで実際にやっちゃっ本番やっちゃったりとか、
はい、東洋省も何回かそれ上げられてました
よ
ね。
そう、昔はやってた、もう今はできないので、
もう無理ですか、
うん、だからやらないんだけれども、
うん、
陰微なものを想像してる、
まあね、
ある程度
そうです、エロですからね、
エロだと思うか、
うん、
行ってみたらね、
うん、
爽やかだったね。
今そういうのらしいです ね、
ほぼほぼアイドルライブです、
うん、単に脱いでるだけでやってることはアイドル、
うん、だから音楽に乗って踊って、うん、まず衣装でやってきて、一枚も脱ぐことなくまず引っ込むんですよ。
お、まず一踊り分は
脱
がない、
で次の衣装になってまたやってきて、ちょっとだんだんセクシーになってって、うん、
はいはいはい、
で まあその人にもよるけど3ポーズ目ぐらいでとうとうこうだんだん脱いでいこ
う。
で花道がガーンとあって先っちょに丸いところがあって
飛び出してるやつですね。
その飛び出しの丸いところにバンと立ってポーズをつくとぐるーっと回り始めるわけですよ。
おお、ボンになってる。
でその間こうポップな音楽とかの時は、
はい、
みんなが
手拍子で、
で手拍子もするし
お
とか3、2、1とかこう
拍子やるとも
う通ってる人はみんなずっと通ってるから演目一緒なのずっと見てるから、
そうですね、
一緒にそのポーズまでやっちゃう。
素晴らしいですね。
コールとかそのパンパパンとか、はい、
うん、
アイドルライブだとあのこうケチャって言ってこう向こうに向かってね、こう手を伸ばしてこうやったりするんですけど、
ケチャって言うんや。
あれケチャって言うんだけど、それをしないだけで同じような手拍子があるわけです。うん、
はいはいはい。
っていうのがね、
はい、
っていうのがあるんですよ。
はい。
もうほぼほぼそのアイドルライブ、
アイドルライブ。
ただその前の子が自分で歌ってるわけじゃなく脱いでいるという
そういうことですね。
こと以外はほぼアイドルライブ。
まあ、3000円やしね。コンサートに行くと思えば全然。
そしてまあいわゆるあの僕は結局その僕の何は何ともうんともすんともだったんですよ。爽やかすぎて。
まあそうでしょうね、
エロい感じじゃないんですよ、
うん、スパーンとやられるとね。
そうで、あのこうポーズをとって足をガンと上げていわゆる御開帳になるでしょ、
はいはい、
御開帳のポーズが出たら、
はい、
みんな
拍手で
おおとかじゃないの。
どよめかず拍手。
すごいなんかね、すごい統制が取れてて、
まあ、そういう風になってるんですね。
でアイドルライブと何が違うかっていうと、アイドルライブでもいるのはいるし、あれなんだけれども、何よりも年齢層が高い。
そうでしょうね、それはね。
で、こう全員にこう1000円をね、
はい、
縦に畳んでね。
はい、
で、一番そのこう結構その陰微な感じの音楽でやるのが終わると、
はい、
最後ハッピー一つでやってきて、
はい、
オープンショーですって言って、とにかくケツ見せまくるんですよ、最後に。
最後に
その時におひねり渡していいタイミングらしくて、
なるほど、そこでその1000円を渡す、
1000円渡すと握手してもらえるから渡していくんですけど、
大衆演劇ですね。
いや本当本当、大衆演劇とアイドルライブの間ぐらいじゃないかな。ただ脱いでいるという事実があった。
比較的短いですね。
でね、
はい、
あの全員に1000円を渡し続けているおじいちゃんがいるわけですよ。
おお、年金使って、
この人年金確実にここに放り込んでんだろうなと思って。
そうでしょうな。
でもちろん今回の僕が見に行ったのはルカワさん目当ての人がやっぱりファンが多いから、
はいはいはい、
たくさん来ていて、
うん、
若い人もたくさんいて、追っかけの人を聞いてたら間に CD 販売があったから、うん、
はい、
CD の販売の横にいる人が、いやこの間ソフマップ行った時にあの買ったからな、まあでも通常版もあと2枚あるけど、まあ一応買っとくかみたいなことを言ってるファンの人たちがいたりとか。
まあやってることはオタですよね。
そう、うん、そして撮影会になると、
うん、
衣装と
す
っぱだかで写真が撮れるんです。
すっぱだかも撮れるんや。
そう、
ありがたいですね。
で、
チェキとか昔はポラロイドでしたね。
ポラロイドだったけども、
はい、
今はね、向こうが用意してるデジカメ。
ああ、はいはい。で、撮って、プリントアウトしてくれる、データでくれる。
プリントアウトしてくれて、もらいに行くともらえる、うん。今日もらいに行こうと思ってたんだけど、こっちに来ちゃったから、
なるほど、
またもらいには行ってないんだけれども、
はいはい、
とりあえず、後日から1ヶ月は保存しています。
いいですね。
1ヶ月保存しておくので取りに行ってください、はい、
うん、
でそれは自分でポーズを指定してちょっと立ってくださいとか、ちょっと後ろ向いてこう振り向いてください、
すごい、いろいろやってくれるんや。
撮ってもらってもいいし、
うん、
ツーショットで、
お
でそれが、普通の女の子たちは1枚500、
うん、
ルカーさんだけは1000円。
なるほど、トップだから。
そう、
でもそれぐらいね、全然1000円で写真撮ってくれるんやったらいいじゃないですか。
だから裸と衣装と計7枚撮って帰ってきたんだけども、
結構使ってますやん。
いや、ちょっと可愛い子がね、はい、他の子でもいたので、
はい、
僕は基本的にああいうのはお金落としてあげるのが礼儀だと思っているの で、
ね、正しい谷町ですよね。
そうだから、おひねりもいいけれども、うん、まあ、自分もやっぱり得をしたいわけじゃない、
うん、もうね、今の子らね、
うん、
ファンですって言うけど、うん、そのファンである相手の CD 買わないでしょ。
そうでしょ。
お前、え、ファンなの？ただで拾えるもので賄おうとするじゃないですか。
そうなんですよ。
それはお前ファンじゃないよね。
いや、だからアイドルライブとか行ってる人たちは若い人でもきっちりしてるんです、
う
ん、そういうの。
そうそう、まあ、金使う文化はちょっと使いすぎな人もいるけれども、
そうそうそう、それもいるけれども、
でもちゃんとそれがあの子たちを支えているんやっていうことが分かってるわけですよね、うん、
いや、だからね、その時にたまたまロビーにいたら、間の時間にロビーにいたら、うん、あの仕事先の若いやつとばったり会ったの、
は
い、でそれ、まあ一人知り合いで他は同期の子らしくて、
はいはい、
またあんまり知らない子なんだけど、そのうちの一人がすごいルカワさんのファンらしくて、
お、
学生の頃からすごいファンなんですよ、はい、でもうまだ新卒何年目ぐらいの若い子だったけども、
うん、
だからその子はそのルカワさんとは写真撮りにとか、
はい、
おひねりもやってましたけど、
うん、
他のやつらがね、お前らもう行ってこいと写真、
そうそう、
衣装でもいいし、
うん、
何でもいいから、かたくなに行かない、500円1000円が彼女たちの実際の身入りになるわけだから、
そうなんです、
もちろんギャラももらってるだろうけれども、うん、そんな下の子たちってそんなたくさんもらってませんから、
そうそうそう、
それなんかやってても
直でね、ポケットに入るお金を直で渡してあげないと、
そうそうそう、だから1000円のうち500円なのか、500円のうち300円なのか知らないです、う
ん、
まあ、
マージンは知らんけども、
マージンは知らんけれども、いくらか彼女たちの懐に入るお金を、
そうそう、出してやれよと、
礼儀としてね、
うん、
払ってやれよと思うわけですよ。
そうなんですよね。それはいつも思うんですよ。
だから全然どれも気に入りませんでしたっていうのは仕方ないけれども。
そういうこともまああるけれども。
でもやっぱりそれがね。
ご祝儀みたいなもんだろ。
そうそうそう。いや本当、何のために見に来たかって。いやだから僕はアイドルライブよく行きますけど、まあ営業半分もね含めてアイドルライブ行くけど、もう大体チェキを取るんですよ。
はいはい。
これチェキを取るのがやっぱりそうやってお金に実際になるし、
そうですね、そこまでお金が売りますから、
そう、はい、であの CD とかはそんな何枚もやっぱりいらないし、
まあね、何枚もあってもしょうがないですから ね、
タオルとか死ぬほどあってもしょうがないわけだから、
そうそうそう、物販でやっぱお金が回るのは、
そう、そして向こうも一番利ざやがあるのがチェキなので、
そうですよね、
うん、写メとかでも、
そうですよ、ね、
写メが一番利ざやがあるわけですよ、だって出費がゼロなんだから、
う
ん、
そうそう、原価なしだから、
そう、チェキであっても1枚せいぜい50円とかなんですよ、1枚取ったところで、
そんななんですよね、
それでペイできるわけだから、
うん、
だから俺はそういう文化、その別にそれがバンドマンであれば、
まあね、なんででも我々演劇の人でも、
そうですよね、
そういうところが
ね、いやもうだって芝居でもあの最後にチェキ撮影とかすればいいのにと思って
誰も金なんか出さへんわ、
いやわかんないよ、
その辺のおっさんおばはんが出てる芝居ですって、うち
な
ん
かミリッコと写真撮りたいっていう人だっているかもしれないじゃないか、
いいかな、
知らないけど、
まあ、うちの奥さんと写真撮りたい人いるかな、
いやいるんじゃないかな、
ちょっとマニアックそうやな、
結構いるんじゃないかな、いや意外とだから、あのそれが今習慣でになってないから、
まあまあ小劇場はねやっぱりちょっとそういう文化とは違うから、う
ん、だけどなんとなく小劇場をそういう文化にしていくのも手じゃないかなと思う、
でもね小劇場でやっぱ売れるのは T シャツか、
そうだね、
台本なんですよ、
台本売らないじゃなかった、
いやもう今年は売りますよ、
あ本当、
うん、ついに、ついに俺の金が欲しい、
金が欲しい
現金収入が欲しいですよ、
そうですね、うん、まあ大した金出さなくても作れるからね、
そうそう、
台本の場合
金が欲しいずら
欲しいずら
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から 14、5 年前でしょうかね、その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところ で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける、普通に街中を走るだけではなくて競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところでたった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼が起きると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あ
あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
まあとりあえずですね、
はい、
まあ、さっきのあなたが金が欲しいっていう、
はい、
残ないところで、
はい、
CM に入りましたと。
あ、そうなんですか。あそこ CM の切りだったわけですね。あそ
こが切りだったんです。
なるほど。
とりあえずメールをいただきましたので
や
っていこうと思
います
。さ、
はい、
初メールでおじゃる。
お、ついに新しい読者が、
新しい
読者、リスナーが、
リスナーがチチリアジュンジュンでおじゃるという、
お
う
お
う、ね、あの結構、
はい、
推しメンラジオスタートでいろんな僕の番組を
見てる
人ですけれども、
はいはいはい、
大魔王ラジオチャンネルの収録予定や配信は大魔王さんの Facebook のタイムラインでチェックしています。
おう、
この度岩橋さんの Facebook もフォローさせてもらいました。
おう、
最近の SNS の急速的普及の意見を聞きたいです。よろしくお願いします。
急速復旧ね。
あなた乗ってないでしょ、そこに
僕はフォロワーというかそういうつながってる人はたくさんいるけど、なんだかよくわからない人をたくさん入れてるからね。ツイッターはもう僕はネタ収集の場所だと思ってるから、う
ん、あんまりツイッターだけで書いたりしないもんね。
そうですね、あのフェイスブックで基本的に書いてツイッターに流すので、
だけだもん、ね、
でツイッターの方で拾ってるのはものすごい右翼の人とか、
うん、
ものすごい左の人とか、
はいはいはい、
ちょっと宗教入ってる人とか、そういう人を極力フォローして、その人らのネタを読む場所にしてるんですよね。だからそういう意味ではだからいわゆるテレビであるとかそういうマスコミから出てくる情報じゃない情報を結構早く拾えるんですよ。
確かにね、
うん、そういう意味では SNS っていうのはいい。でもやっぱり寄せ今後というか基本8割方クソですから、
うん、
それはそれでどう、それを絶対嘘やでっていうのをちゃんと自分で見抜けるようにしなきゃいけないんですよね。だって人の噂話とかでこんなこと言ってる人がいましたねとかやってしまったらそれ自分が出まもとになっちゃうから。
あ、確かにね。
それをしないように
リツイートとかしちゃうとね。
そうそうそう、まあするんですけどね。それもだいぶ勉強しましたよ。痛い目に遭いましたから。はい、
まあね、 SNS 急速的普及したのかっていうとそうじゃないと思う
んですよ、ね。うん、結局ね、だから
だって急速的に日本で普及したのはやっぱりミクシーの時ですよ。
まあ、あの時ね、あの時、うん、
ミクシーの時
すごい勢いでしたね。
すごかったです。ツイッターなんか目じゃないぐらいの勢い
だった。うん、ミクシーすごかった。
みんなミクシーやるやるやるやるっつってミクシーやったもん。
やりました、僕もやりましたからね。
うん、でツイッターの方が多分人口は多いけれども、
うん、
なんかそういう勢いの急速的とは思わないんですよね。うん、
でフェイスブックに移行したんですけど、フェイスブックって基本的に知り合いなんですよ。
そう、基本的にはね、
うん、あんまり見知らぬ人が突然現れなくて、
うん、
基本的には知ってる人が、あ、こっちにもいるんや、よろしくみたいな感じで、お互いの近況報告会なんですよ ね。
まあ本当はね。
そうそう、だからもう久しぶりとか何年ぶりとかに会った人でもフェイスブックで繋がってるから昨日何してたか知ってるんですよ。
まあまあまあまあそうやね。
だそういう距離感のグッズとしては悪くないなと。
うん、あのそれを嫌う人もいるでしょ。
嫌いな人もいますね。
嫌いな人もいるけれども俺はね別に何だろう、まあ、あなたもそうだろうと思うけど宣伝ツールだったり、
そうそうそう、
発信ツールだったりするじゃないですか。
うん、
だからむしろそっちの方が大事 で、
そうですよ、ね、
別に人がリア充だろうが何だろうが構わないのと、
そう、めんどくさい人もいますしね。
あと案外 Facebook の友達に僕は著名人が多いので。
ああ、なるほど。
結構ね、
うん、
結構嬉しいのは毎年渡辺博之さんから誕生日おめでとうメールが。
うん、著名人とつながるとねちょっと嬉しいですよね。
あの意外とね、
著名人のいいねがついたやつと、あ、見たんやとかいうのがね。
最近よくあの水島優さんが僕 の、 あの記事をいいねしてくれたりするので、ね、読んでんだと思って。普通別に ね、 その全然知らない素人とつながった時に、はい、ミュートしといたりするじゃん。
ああ、そういうのもあるみたいですね。
意外と見てんだなと思って、それはちょっと面白いな、うん。いやだからね、はい、面白いなと思ってるのはそういう人の中に一人でもこの番組を言ったら俺の Facebook の宣伝から何の表紙か聞いてくれたりすると
ありがたいですよ、ね。
ありがたいし面白いじゃん。別にそれを発信して、そ
う
そ
う、うん、
ね、ジャスティン・ビーバーがピコ太郎面白いって言ったみたいに書かなくていいから。
そう、そこまでやってくれなくてもいいから。
いいから大魔王のラジオ意外と面白いなと思って心に思ってくれてるだけでいいから。
うん、 ふと思い出した時に聞いてくれればね。
そうそうそう、だからそんなこともツールとしては、うちは女子プロレスラーがすごく多くて。
おお、いいですね。
うん、あとまあアイドルさんとか、あと声優さんとかも、はい、まあまあ役者さんとかもいるんですけど、だからあの別にお友達になったつもりはこちらはないので、まあね、向こうもないと思いますけど、ね、
ただまあお互いのそういう情報のツールとして使ってる触れ合いですよね。それはいいと思うんですよ。
だけどどっかでなんかのボタンがうまいことかけ違うんじゃなくて、かけ合えばどこかで出会うこともあるかもしれないし、
そ
うなんですよ。
その可能性もね、
意外とねゼロじゃないなという、うん、もっと遠い存在だった人たちがね、ツイッターもそうだけども、もっと遠い存在だった芸能人とか、その有名人とかが意外と身近に感じれるツールとしては、いいと思うんですね。
いいと思いますよ。
だから急速的に普及したことを悪だと思おうと思えばいくらでも思えるんだけれども、
まあね、脇の甘い人も多いですからね。
そうだけどいい方に考えれば、いくらでもいい方に考えれると思います。
まあね、本当に便利なツールだなと思って使ってるつもりですね。
そうなんです。あそこでとりあえず年賀状は今年は出さないっていう書けば、あ、こいつ出さねえんだなと思ってくれるじゃない、今までも出してた人でも。
ただね、僕らぐらいの世代になってくると同世代でやってる人は少ないんですよね、
意外とね。
特に僕なんか田舎の出身だから、僕の田舎の同級生でやってる人は一人もいないんですよ。
ああ、そうなんだ。
いない。小学校中学校の人間は一人もいない。もしかしたら探したらいるのかもしれないけど、だってもういい年だから
繋がってない、
やってないのよ。
俺のとこは結構いるよ。
それは街中の人だから。
そういうことなのかな。
そうそう、田舎はね本当にそういうツールに頼らない、あの人。
いや、やっぱりね、もともとのコミュニケーションがあるからです。
そうそう、だからそれで完結しちゃってるから。
いや、この間もねそんな話をしてて、あるまあまあ田舎に住んでるね、まあそこそこ年いった新人カメラマンがいるんですよ。あの新人っていうか新入で途中入社で入ってきた、その彼が田舎から出てこないのよ。大阪に住めばいいじゃないかと、クソめんどくせえから、いちいち出てきてまた行くっていうのが面倒くさいから、近所に住めばって言ったら、住まないんですよ。それはね、田舎のコミュニティの中にもうどっぷり使ってるから、親もそうだし、友達も全部そこにで完結できるから。
そういう風になっちゃうとね。
そうだから、それはねある意味羨ましい部分もあるけれども、まああなたは
僕それが嫌で出てきたからね。
嫌で出てきたでしょ。でも俺も意外とそういうのは嫌でもないけど、特にそこと仲良くしてどうのこうのっていうのがないんですよ、
あんまりね。幼なじみ的な部分で、だって僕の趣味も分かってもらえないし。
そうだね、
うちの親なんか僕の芝居なんか1回ぐらいしか見たことないですよ。
もう理解できないよね。
分かんないんだと思うな。
一回ね、中学高校あたりの友達と一回中か何回か飲んだことがあって、で 5,6 人でね飲んでたんだけど、そのうちの一人がなんかこう大きくしたがるタイプの
話を
、でその子がまあ女の子なんだけれども、たまにしか帰ってこないから、ボンクレぐらいしか帰ってこないから、その時に飲みたいから、あえフェイスブックとかでつながってるやつをまあまあ呼んで、大きなことになると途端に一気がうせる。なぜかというと、俺ともう一人ぐらいが隣の小学校、で同じ中学なんだけれども、合体中学で、その子が呼んでるのはそっち側の小学校の連中ばっかりだから、知ってる野郎扱いで言われるんだけど、まあ知らないんだよ。
それは知らんよね、
で
交流してないよね。
俺らの頃だって50人クラスで11クラスとかあったから、中学で。
そこまでなかったけど、でも大きかったよ。
同級生600人とかいるから、
知るわけない。覚えてらんない。
だから同じクラスでも知らないやついるのに、もう
木
工商のやつとか覚えてないとかいくらでもいるのに。
覚えてないな。
覚えてるわけないし、それで知ってる野郎扱いで大きくされても、もうこじんまりしとこうよってなっちゃう。
知り合い5人ぐらいでええやんとか思いますよね。
結局俺らは離れるという、最初のスタートのメンバーみんな離れていって、
はいはいはい、
まあ、そこはそこでやらはったらいいんですけど、
う
ん、もう誘われなくなるんで俺ら。
もうね、同窓会にまず呼んでもらえないから、僕は。
そう、呼ばれなくなるよね。
だって地元にいないから。
そう、いたとしてもね、
そう、うちの親がね、面倒くさがって、そういう案内をね、僕まで回してくんないのよ。
そうでしょ、
うん、じゃあいいかと思って。
そうしたらあいつ来ないなと。
そうそうそう。
で、返事も来ないから、そこに住んでるかどうかももう分からないからね。
あいつは死んだぐらいの扱いでね。
うん、そうなるのかも
しれない。そうなん、僕はもう死んだものとして、うん、地元では。
いや、だからそのSNS っていうのが結局みんな間違ってるけど、
うん、
でもその村社会とか町のその仲間内がただ単に膨張しただけのものなの、
ね、そうそう。そこで出会った人たちはそこで新しい村を作ったんです。
そうです。うん、そこを膨張しただけなのを、
うん、
ものすごい新しい波のように感じるから間違ってる。
そう、全然新しい波じゃないんですよね。
全然違うよ。
だからネットの世界っていうのもすごく世界レベルで広いとか言うけど、
うん、
世界の人とつながったことなんかないし。
ないないないない。たまにインスタグラムにいやらしいパンツのアイコンの人がいいねしてくるぐらいだ
よ。楽しそうですね。僕はでもね、
行くと、あの、あれなのよ、鍵なのよ。
入れねえじゃん。
入れないんだよ。
友達
になれねえ。入ると、これ友達になると何かややこしいことが起こりそうだからやめておこうってなる。
でもね、僕はだからその、Facebook の方で、プラモデルのサークルに入ってるから、そっちの人の謎の外人とかはいる。
ああ、いるね、うん。いるいるいる。
申請来ると一応、まあ、出どころが分かってたら僕は、あの、承認するから。
俺はほとんど承認しねえからね。
うん、それがいいのかもね。
まあ、難しいところです。
まあまあ、まあ、やり方です、やり方。上手に使えば楽しいと思います。
上手に使いましょう。
はい。
はい。次のメールでございます。
はい。
岩橋殿、大魔王殿、お疲れ様でおじゃる。北大阪タイヤ中の人でおじゃる。
いつもありがとうございます。
岩橋さん、
はい。
ペポが意外と役に立つんでご報告です。
お、
ペポって何？ペポ、
ペポというのをね、発明したんですよ。
何ですかペポって？
ペットボトルにお湯を入れて湯たんぽにする。
あー、君が言ってたやつね。
そうです、
前回かなんかに言ってたやつ。
そうそう、
それをペポと呼んでる。
ペポと呼んで可愛くして流行らそうと思ってるわけですよ。
ペペだったらもう完全にローションだからね。
それはね、そっちはちょっとね。ペポはだから、あの、ポケットに入れられる、ちょうどいいぐらいの、大きすぎず、小さすぎずの、300ml のペットボトルに。
しかも、あの、ちゃんとホットが入れれるやつ、ね。
そうそうそうそうそうそう。
蓋がオレンジのやつね。
蓋がオレンジのやつで、それにお湯を入れて、ポケットに入れて出ると、朝寒くない。
お、
朝やっぱりこう、電車の中とかバスの待ち時間とかに携帯触りたいじゃないですか、スマホ。そうすると指が寒い。
その寒い指を
ポケットに入れて、ポケットに入れると温かいわけですよ。
両ポケットに入れてんの？
一個一個。
一個
を右やったり左やったりして均等に温めるんですよ。
あなたがそんなこと書くから、北の方や中の人は活用してるらしい
です、
はい。
素晴らしいですね。
僕のマンションの駐車場は機械式の立体なので、
はい、
操作を始めて車が出せるまで約5分ぐらいかかるのです
が。結構かかるのね、あれって。
めんどくせえな。
え、シュルシュルシュルって来ないんだ。
下からこうずっと上がってくるタイプな。
下から来るのか上から降ってくるのかな。上に行くやつもありますよね。
あ、機械式の立体ってもう全体のやつか。そうそうそう、
ぐるぐる回る、
あの、あ、ぐるぐる回る、
メリーゴーランドみたいなやつ。
あの、パチンコ屋とかによくあるタイプのやつね。そ
う
そ
う
そ
う、多分あんなんでしょう。
そういうことか、
はい。
あの、2台だけ止めれる2階建てのやつ。
あ、ありますね。
あの、穴が掘ってあって沈むやつあるじゃん。うん、あれ、大雨降ったら大変なことになるらしい。
浸水
だ。絶対上げて置いとかないと。沈めて置いとくと
水浸しなんだ。
ってなってるから、
水没するんだ。
そうそう、
やだな。
すごいらしいですが、
はい、
操作を始めて
5分待って、
5分かかるのですが、
はい、
その待ってる間は回路代わりで、その後のはフロントガラスの霜取りにフロントガラスにかけております。
素晴らしいですね。
あ、温めといて来たら、
はい、
霜取り、霜取りしなきゃいけないってことは、うん、立体だけど室内じゃないんだな。
外ですね。
外ですね、
うん、
多分立体だけれどももう骨組みだけがあるタイプなんだな、うん、あーはーはー、意外とこれがいいんです。あと、うん、前歯は大丈夫ですか？急に話が変わったな。では今回もおもろい配信を楽しみにします。前歯がどうしたの？
この歯がね、取れるのよ。
それ差し歯だよ、
うん、
ダメじゃないか。差し歯なのに末期じゃないか。
いやいや、これは仕方がないね。
そうなの？
プラスチックだから黄色くなるんだけども、それがまあね、毎日瞬間接着剤で止め直しをしてるんだけれども。
いや、歯医者行けよ。
そう、歯医者に行かなきゃダメなんだけども、めんどくさいのよ。
わかる、
うん。でまだこの3日目だからまだなんとかなる。
いや、俺も最近ね、
うん、
右側の奥歯がね、
はい、
上下ともに痛いんですよ。
ああ、 いいですね。
普通は大丈夫なんだけど、こう冷たいものを飲んだ時にキャーンってくるのよ、
はい、
でこれが視覚過敏なのか、
うん、
虫歯なのかが、まあ、行ってみないとわからないから行かなきゃいけないんだけども、とにかく仕事忙しいし、 その後営業ライブも行かなきゃいけないし、
そうなの、
なかなか行く時間がない、
ね、歯医者って意外と面倒くさい、
で予約しなきゃいけないじゃん、
うん、
で予約した時間に行かなきゃいけない
じゃん、いやそれはそういうもんだから、
いやだから、
うん、
このね、その予約した時間に行けるかどうかをの算段をつけるのがなんか難しいじゃない、
そうなんですよね、
生活、
うん、
ね、
で行ったら行ったで別にね、待たされたりもするじゃないですか、
予約したのに、
そう予約した時間にやれよとか思うんやけども、予約しといてから30分とか1時間とか待たされると、 それは仕事してんのかお前らとか思うわけですよね、
予約って何かね、ね、
うん、
菅原文太も言うわけです
よ、予約って何かね
言わねえ、
絶対言わねえよ、そんなこと
は、まあまあでも本当に行かなきゃいけないなとは思いますけども、それでそんな食い方をしてるのか、
そうそう前歯はね結構ね、やっぱり前歯なだけあってね、どんな食べ物も一度ここ通過するんだよね、
意外と使うでしょ、
うん、だから奥から食べなきゃいけないんだけど、そんな難しいことはようやらん、
いやだって噛み切るために前歯があるわけだから、
そうそう、
まず噛み切った後に咀嚼するわけだから、
うん、
絶対いるよ前歯は、
そうなんですよ、で昨日はね比較的これがね瞬間接着剤が綺麗に効いて、
うん、
今日一日問題なかったんだけど、
う
ん、
また取れたの、
そう職場でおやつにアーモンド食ってたら、
アーモンドがいかんのじゃないのかアーモンドがいかんのじゃないのか、
いやでも糖質制限的にはやっぱりアーモンドがいいわけですよ、
そうです、
ね、前はね大豆を食ってたんだけど、大豆がやっぱり安くて糖質が低いんですよ、
いやもう 86% チョコレートしかないと思いますけど、
86% チョコはね正直泥だから、
バカだな、 95% がまだあるじゃないか、上には上がいると思わない、
上には上がいるけど、あそこは行くとはねもう泥、
95% は泥じゃないよ、
もう土食ってる
苦味だ
よ凝縮された苦味、
旨味とかね、
うん、
ああいうもの苦味だ
よ、苦味が
苦味しかない、
うん、だからもう 70% チョコは 70%
言っとくけど、 95% のチョコには何て書いてあるか知ってるかい、
カカオって書いてある、
違う、甘いものと一緒にお食べくださいって書いてある
ソロじゃダメなんだ、
甘いもので
食っちゃいけないんだ、
大変苦くなってますので、
うん、
甘い飲み物と一緒にお食べくださいって書いてある、うん、ホットミルクとかと一緒に食べなきゃいけない、
うん、
何の意味があるんだ、じゃあそんなことに、だから僕は 85%、はい、85% でブラックコーヒーが、
ねえじゃん甘いものが
ない、
うん、まあ、大事なことですよね、
ポリフェノール取るのはいいんですよ、
だから僕は 70% のチョコとアーモンドなんですよ、
アーモンドチョコがいいんじゃないですか、
そうそう単価が上がるんだ、
あ、そうですか、
はい、
わかり、
そう、それでだから大豆を食べてたんだけど、行った大豆ね、
大豆なんてもう無味無臭だから、もうい
や食べてるとね美味しいんだけども、ここで新しい技が発見され、技というかね、事実が出てきて、
何ですか、
行った大豆は、
はい、
プリン体が多いということが分かって
君に一番ダメなやつじゃないか、
ずっと糖質制限してるのに、たまに足が痛くなるのは何でやろ、何がわかんない、酒もやめてんのにと思ったけど、どうやら大豆だと。
アーモンドは大丈夫なの？
アーモンド
は
大丈夫。で、豆腐も大丈夫なのよ。大豆のいったやつはダメなの。
なんでだよなんでなんだ
よ、なんだかわかんないんだよ、ね。
行った途端にプリン体が増えるの何なんだよ。
そう、だから、そういうのがダメなのよ。乾物がダメなのよね。
あ、そうなんですね。
うん。干し椎茸もダメなのよ。
干すとそこでプリン体がくっついてくるってことか、
そう増えちゃうんだって、
大変ね、
うん、だから干し椎茸も食えないのよ、大変よ、
ただでさえ好き嫌いが多いのに、
そう、
増えないものがさらに増える
って、好き嫌いが多くて糖質制限をやってプリン体も制限しなきゃいけない、
どうしようもないな、
食うものがねほんと少ない、
困ったことですね、
まあでも北方の坂田屋さんもペポに目覚めていただけたということで、
は
い、何よ
り
ですね、
ペポね、
はい、ペポ、お父さんもよかった、ペポ、お父さんあんまりいらんよね、暖房とか、
あの俺はあのサーフェスだったかな、サーフェスじゃねえな、サーモスか、 サーモスのボトルにあったかいコーヒーを入れてると、はいはいはい、夕方まで熱っって言わなきゃいけないぐらい熱い、
はいはいはいはい、
もうそれで中から温めるんでいいです
か、ね、中からね、
はい、
中から派の人もいますよね。
そう、あの温かいものを食ってる方がいいって言うんでね、あんまり体を冷やすよりは
体温を上げた方がいいって言いますね。
温かいものを食ってた方がいいと、体調も良くなると、
はい、言いますね。
腰痛とかにもいいということなので、
はい、
まあ、それでも氷の入ったもの飲むんだけれども、
ね、まあ、僕も服がダブダブで隙間風が寒いわけですけど、
だからこうコーヒーと熱いコーヒーと、
はい、86% チョコと、
あと炭酸水で
炭酸水で
生きておるわけです。
なるへそ、
はい、まあ、とりあえず今はあのギリ中のギリのチョコがいっぱいあるので、
そうですね、
今日はそれです、生きておりますから
、でも余計家にやりますよ、
はい、
はい、
まあそんなこんなで、
そんなこんなで、あれ、お便りも終わりましたか。
1時間13分も経ってる
よ。結構たくさん喋りましたね、今日もね。
なんかありますか。
ね、だからお芝居が終わったんで、次は4月ですね、お芝居が。4月、
はい、
4月の7、8、9と、今度は天王寺のいつも使ってたカフェがもうなくなっちゃって、
え
そう、トゥトゥクがなくなっちゃったんです
よ。えマジで
マジで。
営業やめちゃったの。
営業やめちゃって。あのビルをどうやら取り壊すらしいんだよね。
困ったこと。
そうそう、すごく困った。あそこめちゃめちゃ使いやすかったからすごく困って、
ね、お値段的にもね。
そうそう、で今は天王寺の別のなんかカフェというかバーに併設してある劇場、うん、ステージプラスさんというところを今回初めて使ってみるんだけども、うん、やってみないと分かんないから。
ステージプラスさんってあの第一主義さんが、
そうそうそう、第一主義さんが使ってるところやから何回か見に行ってるから、
はい、
まあ、このぐらいやったらできるかなというので次はいっぺんやってみるけども、うん、まあ、いっぺんやってうまくいかなければまた違うとこ行かなきゃいけないし、ね、
考えなきゃいけない、
はい、でもまあ秋はいつものホールでやりますんで、うんうんうん、はい、
まあ、
劇団がねもうちょっと増えればずっと毎回ホールでもいいんです
よ、う
ん、
そうだね、
お金がないとにかく
ね、少ないとねなかなか難しいよね、う
ん、はい、まあそんなんとりあえず4月は、新作を今書いてますので、
まだ
稽古してますので、
ああ分かりました、
はい、今月中にある程度形ができれば3月1月稽古して4月頭に本番と、
了解、
そんな感じです。
告知は来るからね。
そうそう、 2月短いのよ、もう半分終わっちゃったじゃないですか。
そうだよ、確定申告やばいんだよ、
確定申告、そう俺もやってないな。
ね、うちはですね、あの、まあ、何回も言ってますけど、はい、ゾロータ工場のライブが3月の20日に、中津の B コードでありますので、
B コードでまた、
今週末くらいに、
うん、
ちょっとバタバタバタっとまあまあ大きめのグループが
出演が決まるか、
決まるかも、とな
るほど、
ちょっと今交渉中、
楽しみですね。
ちょっとね、今あの思いもよらぬところからパパッと決まりかけている、
意外な展開。
そうだからちょっとあの、まあ、あなたに言っても当然知らない名前だけれども、う
ん、はい、
まあ、アイドル好きの人の中ではまあまあ知られてるグループが来てくれるやもという状況になる。
ラッコ組が、
ラッコ組じゃない
違う、
メロン組だよ、メロン組、
メロン組ね、
ティンティンブラブラを歌っていたメロン組だ。
いましたな、そんなの。
そう、
全然記憶ないけど。
南原さん。
組しか覚えてない。
南原さんがね、
書いて
た。南原さん。
南原さんが。
歌詞会。魔石だったから。
魔石だから。
どうでもいいよ。まあまあ、そんなこんなでございますので。
はい。
はい。はい、また、来月は、また暖かくなっていればいいでおじゃるな。
そうでおじゃりますな。
ペポが、いらない春が来てほしいでおじゃるな。
朝起きた時に夜が明けていてほしいでおじゃる。
あ、その春になるともう本番だから急がなきゃいけないでおじゃるな。
そうですな、
はい、
はい、
また3月にお会いしましょう。
よろしくお願いいたします。
お相手は大魔王でおじゃった
岩橋でおじゃりました。
バイバイや。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。